ゴミ回収の有料化を検討する前に、ゴミ非常事態宣言を。綾瀬市民会議、中野正幸。問い。循環型社会の実現には、ゴミの減量化、資源化が必要であり、それには、市民、事業者、行政が協力し、費用負担と責任主体としての役割を果たすことが不可欠である。現在、家庭ゴミの有料化が各都市で検討されており、今年1月には環境省が家庭ゴミ有料化推進を方針決定し、近隣市でも検討を始めているが、それ以前にゴミ非常事態宣言を出すべきだと思うが、本市の考えは。また、今年1月より自動車リサイクル法が施行され、廃車のリサイクルと適正処理が進められているが、リサイクル料金の支払いを逃れるため、不法投棄が増加する心配はないか。答え。環境省は家庭ごみの有料化を推進しており、また、県は市町村と連携して、有料化の研究を行うとのことである。有料化により、当初はごみの量が減るが、徐々に増加すること、料金負担を避けるために、不法投棄の増加や、有料指定袋を使用しないなどの課題もあるが、ゴミ減量化方策の一つとして、今後、海老名、座間など、近隣市と連携しながら研究していく。リサイクル法施行により、駆け込みで車が放置される危険性が懸念されたが、現在、放置自動車が市内で増加している状況はない。今後も、パトロールの強化や、大和警察署と連携し、その解消に取り組んでいく。介護予防事業のため、市民と共同で進める仕組みを。公明党、出口恵子。問い。5年目を迎え、要介護者が急増している介護保険制度は、今年見直しの時期を迎える。今回の改正案では、新予防給付と地域支援事業を創設し、介護保険の基本理念である高齢者の自立支援をより具体化するもので、特に予防を重視したものである。新予防給付では、軽度者を対象の重度化予防サービスを、地域支援事業では、要介護になる恐れのある高齢者に、介護予防事業を提供するものであるが、市では、介護状態を防ぐため、高齢者憩いの家を活用して、介護予防のためのメニューを提供し、市民と共同で進める仕組みを考えないか。答え。介護認定に至った軽度者には、現状でのデイサービスや、通所リハビリ等の介護サービスによる効果を期待している状況である。市では、自立者への介護予防として、機能訓練会や転倒予防教室、ダンベル体操等に加え、高齢者スポーツや運動サークルなど、様々な取り組みを行っているが、既存の出張ミニ健康講座の講話と相談の場の中で、介護予防のための情報提供を積極的に行っていきたい。なお、高齢者憩いの家の活用は、多くの高齢者が各種活動に参加するよう、運営委員会と調整していく。他に、地球温暖化防止対策について、栄養共有制度の導入についてを質問。バリアフリー都市実現のため、具体的な計画策定を。公明党、松沢健司。問い。本市は平成12年にバリアフリー都市宣言を行い、計画を策定し推進してきたが、理念ばかりで具体性に欠けており、体制や結果が見えてこない状況である。推進計画は、バリアフリーの対象とする具体的な項目の設定、現状の把握、そして実現する期限や方法を明確にすべきであり、その上で手法として PDSC 概念を導入した体制づくりに取り組む必要がある。それにはまず、高齢者や障害者の意見を聞きながら、全市を調査して問題点を拾い上げ、目標等を明確にした計画を策定すべきでは。また、 心のバリアフリーに関する学校教育での取り組みは。答え、バリアフリーのまちづくり推進計画は、都市宣言の基本目標である人に優しいまちづくりの実現に向け、平成14年度に策定したが、実際は各担当課が関連事業を行うことで進めており、市民の目にも見えにくくなっている。このことから、今年度から都市宣言の具現化に向け、市内全域の実態調査を行い、それを集約し、分析した上で計画を策定していく。また、学校教育では、お互いに認め合う気持ちが大事であるため、授業のあり方の改善とともに、学校行事などからその気持ちを育てていく。他に、少子化対策について、市民共同のまちづくりについてお質問。庁舎地下駐車場を新庁舎対応駐車場として開放しては。佐竹由里。問い。現在、市庁舎の新庁舎用駐車場は屋外の玄関脇に設置されており、雨の日に台地をした場合、必ず濡れてしまう状況である。市庁舎地下には、公用車専用駐車場があり、そこは雨にも濡れず、エレベーターの利用もでき、搬入用として常時2台分のスペースもある。本市はバリアフリー都市宣言をしており、新庁舎への配慮は何より最初に改善されるべきと考えるが、地下駐車場を新庁舎対応駐車場として開放しないか。さらに、カメラやインターホンを設置し、来庁舎が行きたいかに連絡を取り、そこの職員が地下まで迎えに行くサービスがあってもいいのでは。答え。市庁舎のバリアフリーについては、これまでも市民からの要望などにより、点字ブロックの設置やトイレの改良、段差の解消などにより推進してきている。市庁舎地下には、動力設備や変電設備など、主要な設備があり、火災の延焼及び煙の拡散等を構造的に防止し、避難を有効に行うための防火扉が設置されている。このことから、新庁舎一人での開閉は状況によっては困難で、補助者が必要と思われるため、今後、新庁舎に実際に体験してもらい、意見を聞きながら、現在の新庁舎用駐車場の改善と合わせて検討していきたい。他に、施政方針よりお質問。激動的な青年期の自立を支えるトータルな施策展開を。日本共産党、上田優子。問い。青年期は学校や家庭から自立して社会へと踏み出す大変重要で激動的な年代だが、それを支える視点での施策が弱すぎる。居場所づくり、不登校、引きこもり、ニート、非行、精神疾患、就労や家賃補助などの親からの自立を支える課題等、市ではどう位置づけ施策を行ってきたか。青少年課が要となって各課を調整し、青年期施策をトータルに進めるべきでは。また、こちらから出向く相談体制や、専門病院などの社会的資源も含めたネットワークづくり、青年の自主的活動を取り上げ、情報発信するなどの考えが必要では。答え。近年、様々な問題を抱えている青年が増加しており、地域社会全体での自立支援が急務である。青年対象の事業は、活動圏の拡大により、ニーズも多岐で大変苦慮しているが、障害学習推進計画に青年期施策を掲げ、青少年課を中心に事業を進めている。なお、青少年の居場所づくりは、実行委員会の意見から、何を求め、どんな場所が欲しいのか模索していく。また、相談体制等についても、関係行政機関や団体等と一層連携を強化し、確かな組織づくりとともに、積極的な情報発信をし、総合的かつ効果的な推進を図っていく。他に、精神保健福祉の充実をお質問。詳しい内容は会議録で。市議会法は、 紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、議会事務局、市立図書館、市役所内情報公開コーナーに備えてある本会議録、委員会記録をご覧ください。また、市ホームページの市議会のコーナーでも、会議録を閲覧、検索ができます。市のホームページアドレスは、www.city.aiase.kanagawa.jp です。ぜひご利用ください。なお、3月定例会の会議録は、6月上旬に閲覧できる予定です。この紙面右下には、はがき台の写真があります。4月8日、春の全国交通安全運動の一環として実施された、交通安全街頭キャンペーン。交通事故ゼロを願い、関係団体の方が、交通安全啓発活動を行いました。市役所前庭広場にて、とコメントがあり、街頭キャンペーンに参加された、20数名の方々が写っています。